市長に問う代表質疑から。2日間にわたり予算議案などについて各会派を代表して5人の議員が質疑を行いました。その一部をご紹介します。詳しくは市議会ホームページの議会中継、録画放映でご覧いただけます。自由民主党千葉市議会議員団中島健二。大規模災害時における救助実施権限が県から委譲されるが、委譲後の取り組みは。問い、令和5年度には県からの権限委譲により、大規模災害時の災害救助法の適用判断と避難所の開設等の救助事務を本市が主体となり行えるようになるが、委譲後の取り組みを伺う。答え、委譲後はこれまで以上に主体的な取り組みが求められるため、災害時のみならず、平時から国や他自治体、自衛隊等と緊密に連携を図るとともに、近年頻発激甚化する実災害等を想定した訓練の実施など、大規模災害への備えをこれまで以上に充実させ、災害対応力を強化していく。X ゲームズ千葉2023開催に期待する効果とそれに向けた取り組みは、問い、5月に ZOZO マリンスタジアムで開催されるが、効果と具体的な取り組みを伺う。答え、効果としては、本市の認知度向上による都市ブランド力の向上、数万人の観客や選手スタッフの市内宿泊等による経済波及効果、若年層の交流人口増加等によるアクションスポーツの振興を期待している。これらを最大化するため、大会公式メディアでの本市 PR 動画の配信や、市内ホテル宿泊付き観戦チケットの販売、選手との交流イベントの拡充等を検討していく。未来立憲民主千葉、河合隆。コロナ禍における今後の学校運営について、学校行事の意義とあり方は。問い、コロナ禍で子どもたちは経験したことのない学校生活を余儀なくされたが、国は各種政策措置を見直す予定である。学校行事もコロナ禍以前に戻す必要があるが、今後のあり方は。答え、学校行事は学習指導要領において、学校生活に潤いや秩序と変化を与えるために重要なものとされている。今後は、コロナ禍以前の開催方法に可能な限り近づけ、児童生徒の心に残り、成長につながるような学校行事の実施に努める。親子三代夏祭りや市民花火大会等、市主導の大型イベント開催に向けた見解は、問い、市主導の大型イベント再開や継続への市民からの期待は大きい。町に活気を取り戻すためにも、令和5年度は積極的に開催すべきでは。答え、昨年度実施したイベントは、検温や手指消毒の感染防止策のほか、実施方法の一部変更等を行い開催した。今後の感染状況等によるが、令和5年度も基本的には開催する方向であり、感染対策等に留意しながら、各主催団体と具体的な実施方法や内容を検討し、準備を進めている。公明党千葉市議会議員団近藤千鶴子。帯状疱疹中1の罹患状況とワクチン接種事業の必要性について。問い、罹患初期の気づきにくさやワクチンが高価なことが課題として指摘されているが、 罹患状況とワクチン接種事業の必要性を問う。答え、本市の国民健康保険加入者においては、令和3年度は元年度の約 1.3 倍に増加している。接種費用の助成は、持続効果の検討など費用対効果の課題を踏まえ、実施の可能性について検討する。中1、帯状疱疹。子供の頃にかかった水痘、水疱瘡、ウイルスが長期間潜伏感染し、免疫が低下した際などに再活性化して、水ぶくれを伴う赤い発疹が帯状に出る皮膚疾患。中終わり。コロナ禍を踏まえたこれからの保健所の果たす役割と体制強化について。問い、計画的な専門職員の育成や保健所職員の増員等が必要であるが、見解を伺う。答え、保健所は市民の生命と健康を守るための拠点であり、コロナ禍を受け、組織体制や人員確保の重要性を改めて認識した。そこで保健師の積極的な採用に取り組むほか、その他の専門職も含め、中長期的な視点で人員確保を進める。日本共産党千葉市議会議員団、中村君江。地球温暖化は待ったなしの課題。地域の CO2 を2030年までに50%から60%削減すべき。問い、千葉県の CO2 排出量は全国一で、本市も産業系で多い。地域の CO2 排出量を削減すべき。答え、令和5年度から開始する千葉市地球温暖化対策実行計画において、業務、家庭、運輸の3部門は、平成25年度比 48%、産業部門は市内主要企業の目標値に準じて 30% の削減を目標にしている。子育て世帯がお金の心配なく過ごせるよう、医療費と給食費の保護者負担をゼロに。問い、子ども医療費の薬局での窓口負担の廃止や、第3子以降の医療費と学校給食費無償化だけでは不十分である。医療費は18歳まで無料にし、学校給食費はすべて無償化すべきでは。答え、さらなる無償化は多額の財源を要するため、子育て施策全体の中で総合的な検討が必要。千葉市議会自由民主党無所属の会、安倍聡。本市の子ども施策の所得制限に対する考え方は、問い、子ども医療費助成制度や、第3子以降の学校給食費無償化制度等、本市の子ども施策の所得制限に対する考え方を伺う。答え、可能な限り一律に行われることが望ましいと考えており、所得制限を設けず、すべての子どもと子育て家庭を支援できるよう努めている。外国籍のスクラップヤード事業者へ、日本の法令を遵守する指導を求める。問い、代表者が外国籍である事業者の割合と、日本語での会話が困難な場合の対応は。答え、既存事業場として届け出のあった94件のうち、代表者が外国籍の事業者は約6割である。現地での立ち入り検査や改善指導を行う際は、通訳を同行すると、事業者に応じた対応を行っている。予算審査特別委員会、意見表明。予算案について会派の見解を表明。3月7日の予算審査特別委員会の採決の前に、会派を代表して6人の議員が、 それぞれ令和5年度予算案に賛成・反対の立場から意見表明を行いました。その概要をご紹介します。賛成、公明党千葉市議会議員団。生活に密着した施策や将来を見据えた取り組みを確認。市民生活に密着した様々な施策の推進や将来を見据えた街づくりへの取り組みが確認できました。また、財政健全性維持の取り組みや、市民の意見を集約した我が会派の要望に対する一定の取り組みも認められ、評価します。引き続き厳しい財政状況が続く中、少子超高齢社会の進展を見据え、一層の市民福祉の向上とともに、みんなが輝く都市と自然が織りなす千葉市の実現に向け、全力で取り組まれるよう要望します。賛成、自由民主党千葉市議会議員団。都市活力の向上、より豊かな暮らしの実現を。災害対応体制の強化や温暖化対策の推進等、市民要望に応える施策が確認できました。財政運営は基金借入金を20億円削減するなど着実な前進が見られますが、今後も健全な財政運営に向けた取り組みが必要です。引き続き少子高齢化や私有施設の老朽化への対応など多額の財政需要が見込まれますが、健全な財政運営に向けた取り組みを着実に推進するとともに、都市の活力の向上やより豊かな暮らしの実現に向けて努力をお願いします。賛成、千葉市議会自由民主党無所属の会。市政の課題に重点的に取り組む予算編成を評価。厳しい財政運営が求められる状況の中、子ども・教育、健康・福祉、安心・安全、地域経済の活性化に重点的に取り組むことを評価します。一方で、飲食店利用促進事業では、参加した事業者のうち、市内事業者は約6割にとどまるなど、本当に市内事業者の支援につながっているのか、効果検証を求めます。また、多くの市民が当事業を知らなかったという点については、公平性の観点から、以後同様の事業を実施する際、改善を求めます。賛成、市民ネットワーク。持続可能な社会に向けた取り組みを評価。感染症対策や防災・減災対策強化、脱炭素社会実現などの持続可能な社会に向けた取り組み等、市民生活向上への施策が進められていること、人口減少局面でも選ばれる都市となる事業に予算配分されていることが確認できました。さらに、市民意見を集約した会派の要望に対し、一定の取り組みがなされており、評価します。今後、私有建築物再整備に多額の財政需要が見込まれますが、財政難に陥らないよう、健全化の継続を要望します。反対、日本共産党千葉市議会議員団。市民の生活・福祉を充実する予算が不十分。本予算は物価高騰で深刻な市民生活を緊急に支援する姿勢が欠落し、真に支援が必要な福祉を削る弱い者いじめや質の悪い福祉カットを継続させ、国の大企業優遇・大軍拡予算を批判せず、市民生活と地方自治を守る防波堤の役割を果たしていないため反対します。市債の増額と大型開発を見直し、その財源を活用して福祉充実と安心安全な街づくり、 インクルーシブ・ジェンダー・平等社会実現のために振り向けることを強く求めます。賛成。未来立憲民主千葉。財政健全化路線と市民生活向上のバランスを確認。財政健全化路線を維持しつつ、未来をつくる投資がしっかり行われているほか、市民生活向上に向け、バランスの取れた予算であることを確認しました。多額の投資をした総合防災情報システムは、災害対応力の向上に、教育情報ネットワークは学びの質向上につなげるなどしっかり取り組んでください。将来負担とのバランスに配慮しつつ、未来への投資を積極的に行い、安心して住み続けたい街を目指し、市政運営を行うようお願いします。